ちは、のりぴです。30代からの正しい恋愛の悩み方を伝える恋愛セラピストをしています。愛に悩む女性の心の進路相談をしたり、仲間と一緒に人生の夢と愛を叶えていくのりぴの隠れ家オンラインサロンを運営しています。今日はですね、それ言っちゃおしまい、俺と同じくらい稼いでみろについてお届けをしていきます。はい、こちらについてはですね、読むセラピー愛の取説公式サイトの方でも文章の方で綴っておりますので、ご興味ある方は概要欄から読んでみてください。はい、まあね、文句があるなら俺と同じくらい稼いでみろ、こんなこと平気で言うんです、だから旦那が嫌いなんですってね、おっしゃる方時々いらっしゃるんですが、当たり前ですよ。こんなとってもひどい言葉すぎてね、もうほんと金輪際口を聞きたくなくなっちゃいますよね、こんなこと言われたら。で、実はですね、私の元旦那さんはですね、このセリフを言ったことがあります。直接的な離婚の原因にはなっていませんけれども、旦那側としてもね、こんな言葉を本当は吐きたくなかったはずなんですね。とすれば、こんな究極の言葉を吐いてしまうのにはね、やっぱり理由があるということなんですよね。物分かりの良い女になりっていうわけではないので、そこはご安心ください。で、こういう言葉は本当にムカつくし、人としてどうかと思うっていうのはありますからね。はい、ということで今日はですね、吠える夫の中で起きていること、それからあなたが悲しくて怖くなる理由、そしてどちらに転ぶかはあなた次第、この3つに分けてお話をしていきます。はい、ではまず吠える夫の心の中で起きていることなんですけれど、これはね、一言で言ってしまうと、旦那さんは恐れを感じているということなんですね。で、何に対する恐れかって言ったら、あなたが旦那さんの元から離れていってしまうのではないかっていう恐れです。これってただあなたが離れていくことが怖いんじゃないんですよ。自分が必要な人間じゃないのかもしれないと旦那さん側が思っている。妻にとって俺は不要な人間なのかもしれないと、そういうふうに感じているってことなんですね。で、そういう小さな疑いの目が旦那さんに生まれてしまって、自分で打ち消すことができない。そして専業主婦の妻や正規雇用ではない、パートだったり派遣社員だったりする妻に対して言える、唯一自分の固権を保つことができる言葉なんですね。で、これバリバリ働いているキャリアウーマンの方が妻だったりとか、旦那さんより稼ぎの良い妻には言ったところでですね、妻側としてははあですし、その場合はまずそんな言葉を吐きません。となると、専業主婦だとか、正規雇用でない妻に対して強気に出られるものは自分の稼ぎの部分ですね。で、その他の面、例えば家事や育児に関しては妻に任せっきりなわけでね、偉そうなことは言えなかったりするわけですよ。だから、そういうところでしかね、強く出れないってことなんですね。で、同時にですね、恐れの前には悲しみも潜んでいることが多いんです。旦那さん側にですよ、なんか俺大事にされてない感じがするっていう漠然とした悲しみや寂しさ、そのうち悲しみが現実になりそうで怖くなってくるんですね。はい、ものすごく強気な言葉のように見えるあの言葉、俺と同じくらい稼いでみろっていうのは、実は旦那さんの気の弱さから来ている可能性もある、そういう可能性もあるということですよ。そう考えた時、あなたはどんな風に感じますかということなんですね。で、旦那さんのね、気配りのない一言っていうのは、とっても悲しくなるし怖くなると思うんですね。ですので、あなたが悲しくて怖くなる理由についてもお話をしていきます。それはね、旦那さんが感じている悲しみや恐れの写し鏡のようなものなんですね。夫婦っていうのは良くも悪くも似てくるんです。感じ方や考え方が暮らしているうちにお互いに寄せていく、寄せたくないと思っていても感化されていくといった方が良いのかもしれません。相手の脳内のことは相手が自分で面倒を見る領域なんだけれど、長らく暮らしているとこう感じているんじゃないかなって思うより、早く同じようなことを考えていたのか、今自分が言おうとしたセリフを夫の方が早く言ってくることってたまにあったりするんですよね。それ今私が言おうとした言葉みたいな、これってね、以心伝心でもテレパシーでもなく、単純に同じ食べ物を食べ、同じ生活様式の中で暮らしていくうちに、感性が電波のように自由に飛び回って、なんとなく感覚で分かってしまうことがあるんですよね。だから旦那さんが悲しんでいたり恐れたりしていたりすることがあると、妻であるあなたも姿形を変えたもので悲しみや恐れを感じることってあるんですね。 うん、これは以心伝心とかテレパシーとちょっと種類が違うんですけどね。で、まあ、そういった俺と同じくらい稼いでみろみたいな究極の言葉を言われた妻は愕然としてね、そんな言葉を吐く夫のことを信じられないっていう表情で見返すと思うんですよ。でも夫側もまた日頃信じられないという思いを抱きつつ暮らしているのかもしれないっていうことなんですね。でお互いの思いに気づくには時にこういった衝撃的な言葉を使ってしまうことがあるんですよっていうことなんですね。ただやっぱり言われて気分いいもんじゃないですよね。私はこれ言われた時めっちゃムカつきましたし腹が立ちました。まあ物分かりの女なんか当然なりたくもないしなるつもりもないんですけどね。で最後、どちらに転ぶのかはあなた次第っていうところについてお伝えしていきます。そんな言葉を吐かれたらもうやっていけないって打ちひしがれてしまう妻もいます。同時にね、何言ってるの、家事や育児はお金には換算できないものなのよと憤慨する妻もいます。もちろん旦那さんはね、そんな反応を期待して言ってるのはありませんからね。ここは平行線になるでしょうね。夫が文句があるなら俺と同じぐらい稼いでみろというセリフを吐くのは単純に俺のことをもっと構ってくれという思いに近いんですね。で、このセリフに対する返事は適切に妻側が憤慨しつつ、ちゃんと怒りを表現しつつ相手の思いを一度受け止めることなんですね。ああ、あなたは寂しかったのね、何か悲しい思いをしてたのね、それに気づいてあげられなかったね。本当にこれただ受け取るだけじゃなくてね、適切に憤慨することは大事ですよ。言われっぱなしで許せられる言葉ではないですからね、うん、ただでも、ね、言い合いは避けた方がいいです。言い合ったところで答えが出ない問題なんですね、これね。なのであなたの反応次第なところっていうのはね、大いにあります。何事もそうなんですけど、適切に傷ついて適切に訴えるということは必要なんですね。そのためにも自分がどう感じているかを知ることがもうとっても大切になってきます。はい、ということで、旦那さんの暴言ですよね。文句があるなら俺と同じぐらい稼いでみろ、こういうセリフを吐く旦那さんは悲しみと恐れで心が盲目状態ですね。無駄な言い合いは避けて、妻であるあなたの裁量を見せてあげてください。はい、続けていきたいならですよ、うん、はい、ということで、こちらの私のやってるサロンでもですね、夫婦関係のヒントをお伝えをしています。ご興味のある方はですね、LINE の方から遊びに来てみてください。はい、LINE ではですね、個別のご相談は受け付けてはおりませんけれどもね、個別のご相談がある方は初回カウンセリング、そして、仲間と一緒にね、自分のあり方を再構築していきたいなという方はですね、オンラインサロンの方に遊びにいらしてください。最後までお聞きいただいてありがとうございました。それではまた、さようなら。